列王記下23章1節から。そこで王は人を遣わして、ユダとエルサレムのすべての長老を自分のもとに集めた。王はユダのすべての人々、エルサレムのすべての住民、祭司と預言者、下の者から上の者まで、すべての民と共に、主の神殿に登り、主の神殿で見つかった契約の書のすべての言葉を彼らに読み聞かせた。それから王は柱の傍らに立って、主の御前で契約を結び、主に従って歩み、心を尽くし、魂を尽くして、主の戒めと定めと掟を守り、この書に記されているこの契約の言葉を実行することを誓った。民は皆この契約に加わった。本日の説教題、契約に加わるは、列王記下23章3節から示されました。新共同訳旧約聖書の618ページになります。ここに記されている王はヨシアです。ヨシュアではなくヨシアです。聞いたことがないと思われた方もおられるでしょう。列王記に記されている国王で手放しで褒められているのはヨシアだけです。心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くしという申命記の大切な言葉が3つ並ぶのは、申命記6章5節の一番大切な戒めと、列王記下23章25節のヨシア王の評価だけです。ヨシア王の評価にはこう記されています。彼のように全くモーセの律法に従って、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして主に立ち返った王は彼の前にはなかった。彼の後にも彼のような王が立つことはなかった。主に立ち返るは申命記に基づいて記された、申命記から列王記に至る申命記的歴史観と呼ばれる歴史の見方の全体のメッセージと深く関わっている言葉です。ヨシアの知性を一言で言い表すならば、立ち返りの時代です。イスラエルは主なる神様を捨てて異なる 神々に従う裏切りを繰り返しましたが、繰り返し主に立ち返ることで主の民としての歴史を未来へとつないできたのです。そして新しいイスラエルとされた私たちキリスト教会の民もイエス・キリストの十字架と復活の恵みによって繰り返し罪を悔い改めることが許されているのです。この主の日に与えられました新約聖書の御言葉、コリントの信徒への手紙1:11-25のキリストの血によって立てられる新しい契約に加えられ、罪を許されているのです。あらゆる偶像礼拝の罪から解き放たれ、心を尽くし、魂を尽くし、力を尽くして神様と隣人を愛せとの戒めに 立ち返っていくことができるのです。紀元前722年に北王国イスラエルがアッシリアに滅ぼされた後も、南王国ユダではダビデの子孫によって国王の地位が受け継がれてきました。ヒゼキヤ、マナセ、アモンの次に王位についたのがヨシアです。ヒゼキヤ王はバールやアシェラの偶像礼拝をイスラエルから取り除きましたが、息子のマナセが即位するとイスラエルを主なる神様への信仰から引き離そうとします。ありとあらゆる悪行を尽くしたマナセの時代は55年もの長きにわたって続き、マナセの息子アモンも偶像礼拝を止めることができませんでした。南王国ユダはヒゼキヤ王の治世がまるで嘘であったかのように、悪名高い王マナセによって歴史上最悪の時を経験しました。しかし苦難の時代を経て、南王国ユダに再び賢明な王の治世が戻ってきます。アモンが即位してから2年で家臣たちの反乱によって殺されてしまったため、アモンの息子ヨシアが8歳で即位したのです。ヨシアはまだ子供でしたが、大祭司や宮廷の書記たちの協力を得て神殿にあった異なる神々の像や祭壇などを排除しました。その際破損した神殿を修理していて、契約の書が発見されたのです。それはヨシア王が26歳の時でした。ヨシアはこの立法の書に基づいて神殿を清め、宗教改革に着手します。この時発見されたのが、神殿を清める仕方から見て神明記だと言われています。ヨシアは神明記に記されている主の御心に従って神殿を清めて宗教改革を行ったのです。この主の日に与えられました列王記下23章1節から3節をご覧ください。契約の書を読んで驚いたヨシア王は、すべての長老たちを集め、すべての民と共に神殿に登って契約の書のすべての言葉を彼らに読み聞かせます。そして主の前にこの書に記されているこの契約の言葉を実行することを誓います。3節の最初には、ヨシア王は柱の傍らに立って主の御前で契約を結びとあります。エルサレムの神殿の入り口の両脇には建物を支えていない聖堂で作られた柱があり、ヨシアはこの聖堂の柱の傍ら、すなわち主の御前に立って契約を結び直したのです。イスラエルを限りなく愛された主なる神様をイスラエルは裏切りました。そして自分たちを豊かにしてくれると思い込んで主とは異なる神々に従いました。契約違反を悔い改めて主に立ち返るためにはどうしても宗教改革が必要であったのです。 ヨシア王が実施した宗教改革は、2節にありますように、契約の書が神殿で見つかったことをきっかけとして始まりました。宗教改革の中身が申命記に書いてあることと一致するので、契約の書と言われているものは、今は申命記のどこかに含まれていると言われています。契約の書は、22章8節では立法の書と呼ばれていますが、立法の書という呼び方は、一般的には申命記を呼ぶときに用いられます。ヨシア王の宗教改革は、せっかくヒゼキヤ王が取り除いたのに、マナセが再びイスラエルの神殿に持ち込んだ異教的な要素を取り除くことでした。それは何よりもまず、主なる神様と並んでさまざまな神々を拝むことです。バールと呼ばれる神が、主なる神様に対抗する偶像として聖書に多く登場しますが、バールはカナンだけではなく、フェニキアやシリア、メソポタミアでも崇拝されていました。バールの祭壇の傍らには、バールの配偶者であるアシェラを象徴する木の柱が建てられています。主は全地を創造された全能にして唯一なる神様であられ、配偶者などはいません。バールとアシェラが交わって豊かな実りを生み出すのではありません。豊かな実りを与えてくださるのは主なる神様です。豊かな実りを求めた王国の聖女は、まるで御利益を得ようとするかのように、主の祭壇の傍らにアシェラの木の柱を立てていました。聖なる高台で香を焚くことも異教の風習でした。丘の上で犠牲を捧げたり、石を積んで高い台のようなものを作ったりして、異なる神々を拝むようにして主なる神様は拝んでいました。主とは異なる神々を拝むことや、主なる神様を礼拝するにしても、異教の風習を持ち込んで拝むことを、ヨシア王は主の礼拝から一掃したのです。ヨシア王の改革は、南王国ユダのみならず、北王国イスラエルの領土まで及びます。北王国を滅ぼしたアッシリアの衰退に乗じて、ヨシア王は北王国の領土を奪い返します。そしてそこに残っていた北王国最初の王ヤロブアムの罪を取り除きます。ヤロブアムが金の子牛を作り、ベテルとダンに置き、エルサレム以外でレビ人によらず犠牲を捧げたことをヤロブアムの罪と言います。北王国の王たちはこの罪を悔い改めて主なる神様に立ち返ることはありませんでした。こうして北王国は滅んでいったのです。ヨシア王の宗教改革は、主の民イスラエルに、そして新しい主の民である私たちキリスト教会の民に、主なる神様を唯一の真の神様と崇め、心と魂と力を尽くして主に従いなさい教えます。私たちも自分に御利益をもたらしてくれる偶像をこっそりと隠し持ってはいないでしょうか。 それは自分自身の思いや願いを映し出している何者かにしか過ぎません。豊かになりたい、偉くなりたい、それを叶えてくれそうな何者かにしか過ぎないのです。そのような偶像を神様のように拝み、心を奪われ、それは主を愛することに反します。私たちは自分たちを愛してください、自分たちの祈りに耳を傾けてくださる恵みの神様を無感覚に、無頓着に裏切ってしまいます。子供たちは自分たちを本当に愛してくださるのはどなたであられるかを鋭く見抜きます。主に愛されていると子供たちのように素直に分かったなら、心と魂と力を尽くして主に愛をお返しできるのではないでしょうか。こうしたヨシア王の宗教改革は列王記を記した歴史家によって高く評価されています。列王記下22章2節に、彼は主の目にかなう正しいことを行い、父祖ダビデの道をそのまま歩み、右にも左にもそれなかったと記されている通りです。しかしヨシア王の記述は輝かしい宗教改革の成功で終わってはいません。ヨシア王が不慮の死を遂げたことで締めくくられているのです。ヨシア王は自国の領内を進軍していたエジプト軍との戦いによって戦死したのです。しかも当時、エジプトの王ファラオ・ネコはバビロニアと戦うために進軍していました。イスラエルを攻めてきたわけでもないエジプト軍を領内から排除しようとして、ヨシア王はメギドであえなく戦死してしまった。ヨシア王の記述がこのような終わり方をしているのは、マナセの時代から始まった罪の持つ力があまりにも大きかったからではないでしょうか。ヨシア王の戦死によって宗教改革は中断され、罪の力を押しとどめることはできませんでした。その後の南王国ユダでは再び偶像礼拝がはびこり、王国は滅びへと向かい始めます。ヨシア王の記述は主の民が心と魂と力を尽くして主なら愛する、主なる神様を愛することを教えていますが、同時にどうにもならない人間の罪の深さをも浮き彫りにしています。人間の救いは人間の悔い改めだけではどうしようもありません。神様からの一方的な許しの恵みなしに人間の救いは実現しないのです。ヨシア王が目指した宗教改革による悔い改めは、神様の許しの恵みの救いがあってこそ本当に実りあるものとなるのです。律法に完全に忠実であったヨシア王ですら罪の力に打ち勝つことはできませんでした。しかし私たち新しい主のためにはすでに世に勝ってくださる 主イエス・キリストがおられます。主イエスを救い主キリストと信ずる信仰が恵みとして与えられ、私たちは救われているのです。このようなキリストにある新しい創造によってこそ、私たちはあらゆる偶像礼拝の罪を悔い改め、心と魂と力を尽くして主なる神様とあなたの隣人を愛せとの主の戒めに立ち返ることができるのです。お祈りをいたします。父高聖霊なる神様、尊い皆を褒めたたえます。どうぞ私たちキリストの血によって建てられる新しい契約に加えられ、新しい主の民である、私たちキリスト教会の民、罪を許されて生きる者としてください。どうぞ私たちをあらゆる偶像礼拝の罪を悔い改め、心と魂と力を尽くして主なる神様とあなたの隣人を愛せよとの主の戒めに立ち返るものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。